こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は121回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
朗読で共鳴トレーニング、
はい、
ということで、
はいはい、初めてではないですね。
そうですね、音色塾のホームページで、
はい、
ちょっと検索してみたんですけども、
はい、
まあ、朗読のキーワードで検索すると、うん、まあ、過去に2回ほどやってまして、
はいはい、
あとは別の回でもね、朗読に関しては今まで
取り上げて
きておりますけど、
はい、
まあ、なんて言うんでしょうね、朗読今までやってきて、
はい、
なぜまたここでやるんでしょうかというところなんですけど、
はい、これはですね、はい、この発声のトレーニングをしている、まあ、皆さんから寄せられる声を聞いていると、
はい、
朗読でトレーニングはしている、
うん、
歌でもトレーニングをしている、
はい、
でところがこのいずれのトレーニングでも、うん、話し声の改善に至っていない、会話をしていて、
はい、自分で実感できていない、
はい、そういう相談が、まあ、頻繁でもないんですが、うん、ポツポツと聞くなと、こういう状況で、
はい、
会話をしていたんだけれども声が届かなかったようだとか、うん、つい喉で押してしまう話し方をして後で後悔するとか、
うん、
その後になって思い出して、わあ、随分こう頑張った話し方をしちゃったなと、はい、こう反省をするなんていうのが、こう音色塾の塾生らしい、うん、そこはすごいなと思うんですが、そうですね、はい、せっかく練習するなら成果が実感できるようになってほしいな。
歌でもトレーニングして、
はい、
朗読もして
しているのに、
普段の会話は、
はい、
全く別というか、まあ、実感できていないと、
はい、歌声の方は実感できているんだそうです、
うん、逆にというか、はい、朗読の方がね、
はい、
普通の会話のトーンで喋るので、まあ、その方が分かりやすいのかなって、
はい、
するんですけど、
基本的にこの音色塾の、うん、で歌を使って練習をしてくださいと言っても、
はい、
目的は話し声の改善なので、
はい、
歌は満足に歌えてるんですという、うん、そこで止まってしまってはしょうがないなと思いますの です、ね、
う
ん、今日は改めてですね、朗読で共鳴を捉えるトレーニングをしましょうと、
はい、朗読トレーニングの一番こういいところ、
はい、
朗読ならではの良さというのは、
はい、
共鳴の捉えるっていうことですか、
ね、そこですね、うん、朗読をして発声の技術を身につけるその目的というのは、
はい、
共鳴を捉えられるようになると。
なる、
うん、歌ではうまくいってるんですというのは共鳴が捉えやす
い
という意味なんだろうなと思うんです、
ですね、
はい、ある程度音の長さを伸ばして、しかも音量もある程度出して、
はい、
で声を出すから、うん、こうテクニックが身についてくると以前の自分よりだいぶ声が綺麗に、
うん、いい声になって、
はい、
響きも実感できて、
できますよね、
喉のねこう空いてる感じも分かるようになってくると、
はい、分かってと、トレーニングの成果が出てるなと思えるのが、うん、会話になると、
はい、
もうことごとく条件が難しくなる、うん、音量もそんなに張り上げられないし、一つ一つの音は短いし、
はい、
まあ、この辺の事情は今まで何度も取り上げているのでもうお分かりかと思うんですが、はい、まあ、そこで、うん、話し声が変わったなと、
はい、
自分で楽に届く声を出せているなと、うん、と実感するところまで いけるトレーニングを
今日は朗読でやると、
はい、やりましょう。
じゃあ朗読トレーニングというのは、
はい、
その話し声に、
はい、
話し声で実感できるようになる、
はい、
そこにトレーニングでもあるわけですね、
はい、のまず先には歌から入りたい
ですね、はい、
これは動物とか鳥とかの、まあ、鳴き声に近い感覚で発するのが歌声ですよね。パーッと高い声で伸ばしたり、ね、低い声でもいいんですが、こうある程度長さを伸ばして、でそのコントロール、共鳴のコントロールができるようになったとしても、うん、会話にパッと生かすことができない、うん、そこをつなぐのが朗読。
朗読で、
はい、歌を何曲も何曲も練習をするのはいいんですが、
はい、
朗読を挟んで普段の会話の話し声をこう良くしていきたいというですね、つなぎ役みたいなものですね。
そうですね、
はい、
今すでに朗読トレーニングをしている人も、
はい、
実践している人も、まあ、少しあの、ね、そこには手を出さずに、
はい、
なんとなくいいんだろうなと思ってた人も、
はい、
ちょっとここで改めて朗読トレーニングの良さを実感して、
はい、こうみっちりと
はい
やってみてください。
ぜひ実践していただきたいと思います、はい、ではですね、
はい、
その朗読トレーニングのポイントに入っていきたいんですけれども、
はい、
先ほど共鳴を、ね、実感するのに非常にいいというお話がありましたけれども、
はい、
その声を捉える感覚、
捉える、
はい、これがまず重要であると。
大事ですね、はい、もう今回はとにかくそこに集中をしましょう、うん、声を捉える感覚。
捉える感覚というのは、
はい、
どういう感覚なんでしょうかということなんですけども、はい、
そこですよね、
はい、
だこれが難しいので今一つ実感が持てないのではないかなと思うんですね、
うん、はい、
この共鳴がコントロールできている人というのは自分の話し声、自分が喋っているときに声の一つ一つを物質的に捕まえる、こう、うん、手で掴むような感覚が持てているものなんですよね。例えばおはようございます出だしのおを言うときに、ただ無造作におばというのではなくて、はい、こうおという塊をそこにポンと置くような感覚で、うん、おと言えると。だからその共鳴がうまく捉えられなかった場合もよくわかる、
はい、なんとなく今おはようって言っちゃった、
はいはい、そういう時に
逃げていく
感じ、今、はい、捉えられなかったなというのが自覚できる、う
ん、はい、
でそれが自覚できるようになると、その捉えられた時もられなかった時もこうよくわかるわけです。からご相談いただく、
はい、
この話し声でうまくこう言っているのかがよくわからないという方は、
はい、
そう、 うまく言っていないというふうに本人は思うわけですが、うん、その違いが分かっていない、
うん、うまく
声が、はい、捉えられている時とられなかった時の違いが分からないんだろうなという、うん、
そうですよね、
はい
はい、
だからまずは捕まえている、捉えている感覚を知る。
知る、
はい、
うん、
そっちが先です、ね、
はい
はい、でそのために、はい、まあ、何をするかというのは、うん、今日これから見ていくわけですが、
はい、その捉える感覚を養うためにということですね、
はいはい、まずはその言葉として、
はい、
声を捉えるとか、まあ、共鳴を捉えるという言い方もしますが、うん、捉えるという言葉をまず、はい、覚えてください。でこの発声の指導場面、指導現場では、はい、例えば英語でもカバードボイスなんていうんですね、
こう、
はい、カバーされた、
かぶせる、
はい、声、
はい、
あるいはドイツ語だとデックング、
デックング、
はい、これ以前に出したことがあると思いますが、はい、これもかぶせるということです、うん、でイタリア語だと コペルトという、
はい、コペルト、
はい、コペルト、これは英語のカバードと一緒です、はい、コペルト、覆われた、うん、というもう言語がエリアが違っても共通の言葉で表現するように、はい、この覆う、これが捕まえる感覚ですね、捉える感覚ですね、
それが共通の感覚
ですね、はい、でこれ全部ひっくるめて、はい、この発声の専門用語として、うん、ジラーレという、
はい、
これはイタリア語ですが、ジラーレという、
ま、回す、
回す、
回す、は
い、という言葉もありますね、
うん、
このかぶせた感覚を得るには、
はい、
回していく必要があるんだと。回していくと結果的に上からこう覆う形になる、はい、これがカバードボイスであり、うん、デッキングであり、コペルトな声であるという。
じゃあそのカバードボイスを、
はい、
目指すために、
はい、
ジラーレという感覚を、
はい、
なんだろうな、そこを実践していくというか、
はい、
感じなんですね。
といいんですね、
はい、
でジラーレはもう今まで何度も出てきているので、
はい、
この上に持ち上げてから前へ持っていく方向で回す、
はい、
というのはもう分かってはいると思うんです、うん、もしかしたら練習の時もジラーレジラーレと意識しながらやっているかもしれないんですが、
う
ん、
はい、
ちょっと今日はそのジラーレを意識してもうまくつかめていない方のためにちょっと救済策になるかもしれない話なんです、はい、
この確かにね、ジラーレをね、
はい、
日常会話で、
はい、
よし今日はジラーレ、ジラーレ回す、回すみたいな、
はい、
思ってもなかなか難しい。
そうですよね、もう完全にマスターした人だったら、はい、このジラーレという意識をすれば自然にこうカバーした声になるわけですが、こう最初から回す回すと意識をしてもなかなか難しいと思うんです。そこで、
はい、そこで
話し声に関して、
はい、
まずジラーレ回すという感覚は一旦外してください。
外すんですね、
はい、そう、それがちょっと救済策で、
はい、
その回すんですよねって意識をするのはいいことなんですが、そのせいで自分が回せてるかどうかわからないんです。
そこが気になってし
まう、はい、そこにこだわってしまうと本末転倒ですから、
はい、
回すではなくこういい声を出すのが本当の目的なので、回せているかどうかわからないと、もしそういう段階にいたならば一旦回すは外しておいて、
はい、
の声を伸ばす、それから高めの声でしっかりした声量で出す
歌、気持ち高めなんですね、
はい、はい、気持ち長め高めで出す歌の練習ならば、
はい、
ジラーレという、
はい、
これはつかみやすい、これは多分できると思うんです、うん、でさて朗読しましょうとなった時に同じ回す、
はい、
でいけるかといったら非常に難しいと思います、うん、そこでこう回すではなくて、
はい、
さっきのこうかぶせる、でかぶせる感じが捉えるということです、うん、こう声とい う, そうですね、ソフトボールがちょっと大きいとバレーボールくらいなこう塊、
はい、
ボールがあってそれを上から捕まえる感じ、
うん、
上からこう手を置いて捕まえる感じ、
はい、
その感じが捉える、
はい、上から捉える、
上からです、はい、はい、ですね、その感じが捉えるですね、でこれをイメージして、
はい、
だから回すはまず忘れて、うん、ボールを上から掴む、
はい、
この感じを意識しておはようございますおを言い始める、
はい、
この最初のおこの感じが上からボールを手で掴んでいる、そんな感覚で言えていれば大丈夫です。
こうなんか逆に下から支えるとかそういう風にね、はい、考えてしまうこともあるんです、
はい、
とこう下から支える感覚だと、
はい、
おみたいな、
そうですね、
おはようみたいな、
はい、ちょっとこう力みが入りやすいですね。 上から捕まえて、
お
おおですね、はい、これをまず一つやってみてください、
はい、
おはようございますの全体を上から捕まえた声でおはようございます最後まで持っていきます、はい、で途中でおはいよとか、うん、ござとかこの辺でこの捕まえている感覚が抜けないように、
そこを落としたり下に行ったりしないように、
はい、なんかボールがどっか行っちゃったぞと、はい、ならないように捕まえたままおはようございますと持っていきます、はい、これまず一つ最初の段階です。
これ結果的には回す、はい、伏せるというのにつながるということですよね、
はい、
まあ、考えすぎてはいけないん
で、そうですね、はい、この、はい、上から捕まえてる感じが上手になると、うん、あ、確かにこれが全体として回す感覚だなと、うん、というのが後からつながると思います、はい、うん、今から回すを同時に意識すると、うん、多分この上から掴むのは分かります、
はい、
ボールを掴むのは分かるけど回せてるかどうか分かりませんと。
回すっていうのはね、はい、少しこう難しい感覚でもあると思うんですけど、
はい、
うん、
ちょっとこう大きく捉えた感覚になるので、はい、だから回せていようがいまいが捕まえていればいいという感覚でやってみてください、うん、
はい、
で、実際に練習を始めてからまた微調整、はい、うん、それからチェックポイントをこう気にしながら行くわけですが、かぶせると言っても、
はい、
こもった声にはしたくないわけです、
うん、
おはようございますっていう、これだと
かぶせるっていうとそういうおはよう、
はい、ですよね、うん、なんかもう覆っちゃったみたいな、はい、そこが難しいところなので、うん、そこを先にお伝えしておきます、はい、かぶせると言ってもこもらせて、お、口の中に丸い空間を作って、はい、おはようございますと、もわもわっとした声を出すことではないですね、はい、上から捕まえるだけであって、
そうですね、はい、
内側に何か袋の中に捕まえてしまうわけではない、はい、
ああ、なるほど、
はい、おはようございますではなくて上から捕まえただけです、
うんうん、
でおはようございます、お
お
おいいですね、その感じです、
はい、
おで特に今日は声のボリュームを上げない、
上げない、
はい、はい、の歌声だとうまくいくけれども、うんうん、話声だといまいちという感覚の人はこの歌の時のあの感じ、
はい、
パーンと出してピーンと響いてるようなあの感じを朗読でも再現したくなって、うん、で声量を同じくらい上げればできるんじゃないかと、
うんうん、
で確かにそれはそうなんですね、近い感覚になると、うん、はい、おはようございますってやれば捕まえやすくなります、
ね、何度も響いてる感覚も分かる、
はい、はい、そこを今回はやらない、
うん、
あくまでも会話のレベルで、
はい、
で、お、今フェルモンドさんやったようにもう柔らかくお、
お、
はい、
お、
おですね、無造作にあーって出した声ではなくて上から捕まえたカバーされた声、
はい、
で、お、まずここから練習をしてみてください、はい、何でも連続で、うん、
お、
お、お、はい、おという母音はこのカバーされた声を出すのに非常にやりやすい、はい、のでお、短めにお、お、こう細かく出しているけれどもちゃんと覆ってるな、
そうです、
ね、上から捕まえてるなという感覚で、うん、お、お、
いいとか難しいですよね、
いい難しいですね、
開いちゃいますから、
ね、はい、まずおの感じが分かるといで横に逃げたとか、うん、えも横に逃げたとか、
はい、
あるいはあがこう散らかっちゃったとか、はい、というのが分かるようになるので、うん、まずはおです、 おを捕まえます、
はい
はい、ではこれをですねある程度の長さの文章、
そうですね、
はい、
朗読ですから、
ね、朗読なので、はい、何でもいいです、
メロスは
メロスは激怒したありますね、メロス
あればっかりやってるとね、
あ、はい、あれはだいぶこの教科書でも取り上げて、はい、あれでもいいですね、好きなところまである、うーん、5、6分ぐらいの長さを切り出して、うん、で練習をするですね、はい、
今日はでもあれですか、
はい、最近取り上げたのは、はい、芥川龍之介の、はい、雲の糸、
雲の糸、
はい、はい、ですね、地獄に落ちた、ね、
はい、
罪人が糸を、ね、捕まってきて、はい、切られちゃうという、はい、そんな短く詰めちゃった数行で終わっちゃう話ですが、はい、その最初のあたりを、うん、使うといいかなと思いますので、はい、これはのメールレッスンでも改めてこの文字で、
うん、そうですね、
はい、お届けしますが、はい、ですね、この冒頭の、ある日のことでございますと、
はい、
そこからそうですね、一塊ですね、極楽はちょうど朝なのでございましょう、うん、このくらいまでの、
どのぐらいですかね、200文字ぐらいですか
ですね、
そこまでないかな、
3、4分ぐらい、うん、3分ぐらいでしょうかね、はいはい、そのくらいの長さを使って、はい、だ割と短めの方がやりやすいと思います、うん、そうですね、あまり3分も4分も使わないで、うん、というのは録音をして再生してでまた録音とこれ繰り返すので、何度も回数こなせるように、
これは覚えた方が
いいですね、はい、はい、覚えると一番いいですね、
ですよね、はい、見ながら喋っていると、
はい、
やっぱいくらかはそっちに意識が、
そうなんですよね、
ですもんね、
でまた会話は、うん、見るわけがないので原稿を、はい、朗読でいつも文字を読みながらこう話していると、いつまでも朗読と会話がこうつながっていかない、
うんうん、
だからむしろこの朗読は本当に一部でいいの で、
はい、
ですね、長い例えば走れメロス、うん、長い作品ではないけれども、でも暗記するには長すぎる、
そうですね、
だから本当の冒頭だけでいいですね、冒頭部分を暗記して、うん、そこを、はい、じゃあ手順を言います、
はい、
まずその、まあ、暗記するぐらいのレベルになったら、
うん、覚える、
はい、録音をする、
録音する、
はい、最初からその数分を、はい、録音をします、はい、そして次録音をしたものをすぐに、これすぐが大事なんです、
はい、
すぐに再生しながら、うん、気になるところ、気づいたことを書き出していきます、
自分なりに気づいたところを書き出して、
はい、そうですそうです、はい、なかなかその
どういったとこ書き出しがいいんですかね、ポイントというか、
はい、例えば出だし、ある日の
ことでございます、
はい、このあるはうまく出られるけれども、日がこう響きがこうなんか捕まえている感じが弱まってしまうとか、
はい、
あとは文の終わりに行くにつれて捕まえている感じがなくなってしまう、ございますってどこかでボールが消えてしまうとか、はい、そういうことを自分なりに、この発声練習をこの教室で受けている場合はその場でこうフィードバック得られますが、家で練習をしている場合はこう再生した音を聞きながらで気がつくことって必ずあると思います、
そうですね、
はい、フレーズの途中でえいと、なんか押してるなと、
うんうん、
ある日のことでございます、ここ急にグッと強くなってるなとか、
これ自分で話してるとわからない、
はい、そうなんですよね、はい、自分で話してるとわかんないなんてはってやってるのにそう癖のようになってるのに、はい、意外と気がつかない、
気がつかない、
はい、でそれを気がついたことを書き、
はい、
でそれを意識しながら、ね、このちょっと練習をします、あここエイッと押しちゃってるから、じゃあある日のことでございます、ちょっとまろやかにを何回か練習をします、 ある日の日が抜けちゃうなと気がついたので、はい、何度もある日ある日と
抜けてしまうっていうのはどういう感じですか。そこで響きが急になんかこう、まあ、無声化してしまうまでいかないのかもしれないですけど、
それに近いですね。はい、あ、これはしっかりした声ですが、はい、あ、これはちょっとカサカサ、うん、こういう状態に、ある日のことでござい、こんな風にちょっと一部抜けが入ったなと気がついたら、そこを何度も練習してございますございます、うん、ございます。で練習をしました、
はい、
で改善できたかなと思ったら、はい、また録音をします。
また録音
する、はい、でその繰り返しです。
なるほど、
はい、で録音をして、うん、でまた聞いてみたら、うん、あれさっき練習した時は改善できたと感じたのに、やっぱり客観的に録音をしたら、うん、いやそんなに治ってない。そしたらまたそこを少しオーバーないくらいにやってみるです、ね、うんうん、この繰り返しをして、でまた気になるところをですね、はい、一応書き出しておきながらですね、で録音をして、でまた聞いて、この繰り返しをおそらく朗読トレーニングではやってないんじゃないかなと思うんです。そうですね、はい、
こうね、いつも楽器の練習と言いますけども
、はい、
それに近いですね。
そうです、はい、本当にその通り、
ね、あのね、覚えた方がいいんですかっていう質問もしましたけど、
はい、
やっぱアンプしてからがぐっとこう、なんだろう、曲の、ね、そうですね、中に入っていける状態になる、
はい、
まあ、それも一緒だし、
はい、
これあの気づいたところを書き出すっていうところありましたけど、
はい、
こうプリントアウトして、
はい、
こう行間を多めにして、
はい、
この蜘蛛の糸をプリントアウトして、
はい、原稿、
はい、まあ、楽譜のように、
はい、
そこにこう気づいたところを書いていくというのがなんかいいかなと思ったんですけど、
ね、それ一番いいですね。
ただ箇条書きで書いても、
はい、
分かんない、あの、
そうです、
どこのことを言ってるのか、
はい、
なので、
そうなんです、そのちょうど楽譜に、
はい、
この気がついたところとか、
そうそう、
先生に指摘されたところを記入します、ね、うん、あの感覚でやれるのが一番いいです、
うん、ですよね、
はい、だからこうできることなら、
はい、
ぜひそれやってください。この書き込める状態で印刷をして、
ね、行間を多めにして、ね、
はい、
はい、書くと、
でそうするとです、ね、パッと書くときも楽なんですよね、
はい、うんうん、
あの例えば極楽の蓮池ののところ でいちいち書かなきゃならないのがパッと矢印引いたりして、
そうね、ここからピッてやって、ここが少し抜けたとか、
はい、
まあ、抜けたっていうのは抜けないようにとかのがいいのかな。
そうですね、
はい、改善の方向で書いた方がいいかもしれないです、ね、はい、
文字そのものをこうぐるっと丸で囲ったり、う
ん、はい、それだけで不思議と違うんですよね。
全然違いますよね、
はい、あのピアノの楽譜でもですよ、
はい、
どうしても指がミスタッチをする箇所があった時に、
はい、
その当時の先生がそのところに、
はい、
この目のマークを書いたんですよ。
その間違えやすい音符のところに
目玉のマークを、
はい、絵を描いた、
絵を描いた、
はい、
それだけで、あ、見なきゃっていうのが分かるんですね、
はい、
思い出すんですよ。だから弾いててこう外しやすいところにこう目のマークが書いてあるから、
はい、
そこまで行って、いや、ちゃんと見てパシッとこう
弾く、その鍵盤を指を見て、
うん、
うん、
本当にそれ一つだけでも、
はい、
全く体の動きが変わってきたっていう。
そうですよね。
で、結構この楽譜のように書き込むっていうのは、
はい、
すごくいいなと思います
。本当にそうですね、はい、この学習効率を高める、うん、成果を上げるために記録をするっていう、うん、いうそのポイントがある、
はい、
この書いておくっていうのは、うん、もうそれをしなければこう学習してないのと同じというくらいに、
はいはい、
本当に差があるなと。
やっぱ書くことで冷静に自分を振り返る、
はい、
ことができるってことですかね。
そうですね、うん、最終的には自分の中にこう入れるとしても、
はい、
うん、その先生に言われた時に目の絵をこう描く、
はい、うん、
先生が描いてくれたり自分でもいいし、はいはい、でそれ以降こう同じように どうしてもここはうまくいかないなっていうところは目を自分で今度書く習慣にでするのと、それやらずに先生から言われて、あ、はい、気をつけますっていうだけ思っているのとではもう全く違う
ですよね。はい、あの指番号っていうのも自分の中では魔法の記号だと思ってますからね。はい、あの楽にこう指番号
をどの指を使って弾くか
っていう、あれを書いた瞬間に弾けちゃうっていう、
はい、ありますね。はい、大事なんですね。
そう、書かないでなんとなくとか、
はいはい、
このぐらい
は
書かなくても弾けるっていう感じで弾いてると、
はい、
なんかいつまでたってもハマらなかったり、
うん、ある日
なんかコンディションが違ったら違う指で弾いてたりとか、
はいはい、
それがこうちゃんとしっかり分かってることだけど、
うん、
しっかり書いておくと、
はい、
ね、この番号で指の形って、
うん、
それは結構刷り込まれてるじゃないですか、トレーニングで。
うん、そのピアノずっとやってきてるから、
そうそう、1、3、5って書いてあったら、
はい、
あの親指と中指と小指で
行
くとか、
うん、
その感覚はやっぱり感覚あるので、
はい、
その数字をこう見た時に、
はい、
体が動くっていう、それはすごく大事だなと思いましたね。
はい、うん、なるほど。その数字を書いた瞬間に、うん、この曲のその部分が、うん、自分の行動と動作とリンクするんでしょうね。
そうですね、うん、
でね、曲自体はピアノじゃない楽器で弾くことだってできるはずなので、
はいはい、
それをピアノ向けの数字を書くことによって、
うん、
自分の体がパッと反応する。そう、こうギターだってアコーディオンだって、
うん、
今度数字が変わってくるわけですから。
そうですね、うん、そのなんかこうトリガーというか、
はい、
になる記号っていうのは結構いろんなジャンルで、
ね、ありますね。
いっぱいありますよね。
はい、
やっぱりこう書くっていうのは、
はい、うん、いいですね。
無意識に、無意識にではないかもしれないですけど、パッとこう体を変わっていく、
はい、
きっかけになりますよね。
はいはい、そういうのはあまりこう書かないで、
うん、
やることが多いなと、
はい、
自覚のある方は、
うん、
どんどん書くように、うん、過剰に書くぐらいに意識をして、
はい、
うん、こう書くことに対してのハードルを下げていくといいと思います。
録音ですらハードル高いですから。
高いんですよね。
なかなかこれをね、
はい、
紙プリントアウトして、
はい、
雲の糸を録音して、
はい、
書いてっていう、
本当に、
まあ、実際やる人がどのぐらいいるだろうと。
そこなんですよね。はい、だからやっぱりこう、ね、教えてる側の立場としては、うん、あ、どうしたらやっていただけるかな。
やっていただける、
はい、やっぱり成果を上げてほしいので、
うん、
どう伝えればこう行動が起こるかなというのはいつも思うんですが、
うん、
やっぱり録音ってこれだけ録音できる機会が普及して手元にあるにもかかわらず、
うん、はい、
こう習慣にならないですね。
なんか嫌ですからね。
まあ、ね、自分の、はい、客観的に
そうそうそう、
はい、もうなんか裸に向かれるようなもので、
うんうん、
居心地が良くないというのは、
はい、
ただトレーニングってもう全てそうですよね。居心地がいいトレーニングは、あ、刺激、いい刺激にならないので、
うん、
だからぜひ録音、今回この今月の音声レッスンを聞いて録音をして、しかも原稿を、
うん、
蜘蛛の糸の冒頭数行ですがプリントを作って、でそこに記入をしながら朗読練習、
うん、
した方は、
した方は
必ず伸びるでしょうね。
漏れなく、
はい、漏れなく伸びるでしょう。
漏れなく、
はい、何か差し上げる、
何かはあげないですけど、
はい、でも本当にそのくらいに、
はい、
こう差がつくなと、
うん、この
トレーニングをしている皆さ
ん
の中でも差が開いてしまうところなので、
うん、そうですね、う
ん、はい、だからぜひこの実際に行動をするですね、
はい、
やっで見てまたこの質問メール、相談メールをいただけたら嬉しいなと思います、
うん、今スマートフォンで
録音
してね、
はい、
簡単にできることであれば、
はい、
まあ、結構専用の録音機を持っている方もいらっしゃいますし、
うん、そうです
ね、はい、もしスマートフォンであれば、
はい、
まあ、そのままでも撮れるんですけど、
はい、
ちょっとこうスマートフォンに直接接続して、
はい、
マイクをっていうのも結構あるんですね。
ちょっといい音で撮れる。
そうするともうね、ものすごいいい音になる。
はあ。
びっくりするぐらい変わるんで、
はいはい、
録音機ってわざわざいらないなと思う人は、あのスマートフォンに接続するマイク、はい、外付けマイクみたいなやつ、
はいはい、
で、もう全く声が変わるので、
はあ、
で聞くときにはスマートフォンのスピーカーはね、やっぱりあのモノラルだったりするんで、うん、
はい、
まあ、イヤホンで聞いてみるとかいうのがいいかなと。まあ、大きいスピーカーで出せれば一番いいんですけど、
はい、
あのそういった外付けのマイク、
はい、
プラスこうイヤホンで聞くと、
はい、
イヤホンで聞けばステレオになるんで、
うん、はい、そうですね、はい、あいいですね、
まあ、そのぐらいであれば、
はいはい、
あの自分のこう結果も分かりやすいし、
多分よりはっきり、ね、
そうですね、
うん、まあ、あらが分かりやすいっていう、
そう、本当に微妙な、あ落ちた落ちていないとか、ことになってくると、
はい、
やっぱりスマートフォンのスピーカーよりもう少しいいので聞いてもらえると、
そうですね、
いいかなと思います、
は
い、
まあ、音をじっくり聞くような技術者は、うん、みんなこう耳にこうはめてヘッドホンでやりますもんね、うんうん、
はい、
なんで、はい、
ぜひ
やってみてください。
では最後にですね、
はい、
この録音、まあ、今録音をして繰り返してという話でありましたけれども、
はい
はい、まあ、最後に録音する時の、
はい、
録音する時というか朗読する時のチェックポイント、
はい、そうですね、
というのをちょっとまとめております、
はいはい、まず今回のトレーニングに関して特にということですが、はいはい、こう無理に声を押さないですね、こう捕まえる響いている感じを強めようと思って、で頑張っておはようございますってガーッと、ね、押すことを今回やらない、
やらない、
やらずに捉えた声をキープするです、ね、こう声を張り上げたような調子にならないように、
こう過度にこうアピールするような感じは
しない、はい、しないようにすると、はい、目の前1メートルくらいに座っている相手とこう会話をするくらいの感じがいいと思います、
はい、
それから、これはまた録音のハードルが下がった方には、うん、ぜひおすすめなんですが、
はい、
先ほど紹介した手順は練習しておいけるかなと思ったら録音をして、で再生しながらいろいろ記録をして、
はい、
でまた練習をして、でまた録音するぞという、まあ、ある程度できてから録音をするということなんですが、もし録音のこうに対してですね、はい、ストレスがないようになったらずっと録音しっぱなしですね、
うんうん、
ずっともう止めない、
流し、
はい、
流し、はい、
で自分の中で練習をしているところも取っとくわけです。
うーん、
もっと集めて、今あ共鳴がちょっと開いてペアッとこう分散した声になってしまったから、もっとじゃあ抑えた意識をして、おはようございます、おはようございます、おなんてやるんですね、
やってる、そのそれも取ると、
はい、でそうすると再生した時に、うん、あここは開いてしまったからって、自分が何を意識しながら練習していたかが分かる、うんうん、でじゃあもっと集めてって言ってるのに全然集まってなかったり、はい、
うん、
というその意識をしてどう声に反映されたかが分かりやすいので、そのままずっと録音をしておくという、
取りっぱなし、
はい、
はい、
でこれも最近の機械であればこの2時間とかも、
うんうん、
取りっぱなしいけますよね、
はい、
はいはい、それからですね、共鳴を捉えたということによって声の色が、
はい
はい、この声の色という言葉は今までよく出しています、うん、声の色が良くなっているかなと、そこを聞くことが大事です、
うん、声の色が、
はい、変わっている、はい、いい声になっているかな、
はい、
ピャーッとこうなんか、ね、叫んだような、あるいは、うん、あ散らかっちゃったような、あるいは暗いような声にならずに、うん、あいい感じの声で取れてるかなを聞きます、イとかエの音で ピャーッと横開きになってしまってないかなということはよく聞いてください。会話では特に横開きが目立ちやすいですね。歌の場合は慣れてくると気をつけて縦開き縦開きとですね、はい、横にならないようにします。なんだか生っぽい声だなと、
はい、
に、なったらこうかぶせ方が足りないです、ね、はい、あとはデコボコですね。一つのフレーズがデコボコになってないかなですね、はい、ある日のことでございます、これデコボコしすぎですね。一つのフレーズを滑らかに一塊にします、
はい、
それから必要以上の無声化が、先ほどフェルモンドさん言ってくれました、無声化ですね、
抜けが、
はい、子音はあるけど母音が聞こえないという状態が無声化ですが、うん、必要な無声化はいいんで す,
そうです、ね、
ある日のことでございま す, ういますこの最後のすここはある日のことでございますってやらなくていいわけで す, です、ね、はい、ところが途中である日のことでございます、
このこ、
はい、
こみたいな
ことございます、
こが
ちょっと抜けて、はいはい、こういうのが起きてないかな、うん、この声を張り上げないと決めたらそこら中で声が抜けてしまったと、うん、にならないように丁寧にずっと捕まえっぱなし、
はい、はい、
そうですね、なんかうなぎか何か、
うなぎ、
はい、にょろっと長いものを、はい、首の後ろあたりで捕まえて、はい、それがずっとそのまま抜けていくとしても、うん、この捕まえてるのは変わらないです、ね、
はい、
短い、
はい、あ、逃げられても、
はいはい、そのままずっとこうある日のことでございますってベターっと言うんですね、これちっちゃい船みたいなのが、うん、ある日のちょろって逃げちゃうではなくてベター
っ、しげさんちのうなぎが、
はいはい、
しげさんちのうちの近くのうなぎなんですけ
どね、はい、美味
しい、はい、美味しいうなぎ屋さん
ですね、はい、ずっとある日のことでございます、はい、ずっとつながっている、うん、ある日のことで
ピュッピュッって
花が
ピュッって逃げちゃうんじゃない
ですか、はい、
ずっとニュルニュル
ニュルみたいな、はい、それがこう捕まえて捕まえっぱなしでいるですね、うん、お釈迦様はこれお釈迦様はでそこで逃げたではなくて、はい、お釈迦様は極楽のです、ね、これも極楽くだけぴょこっと飛び出してではなくてうなぎですから、
ずいぶん長い、ま
あ、はい、極楽の蓮池の淵をニュルニュルニュルニュルニュルニュル、これをずっと捕まえっぱなし、うん、でしかも強めない、
はい、
だからこう意外と難しいので
手で抜けていく、抜けていくっていうか、
はい、ずっとぬるぬるぬる
ぬるぬるっと
逃げていく感じ、はい、その感じをイメージするとうまくいくかもしれないですね、
ちょっとぬるぬる
して、はい、はい
はい、なるほど、それがこうピュッピュッと途切れない、
はい、途切れない
コツっていうですね、
はい、デコボコしない感じですね、はい、そんなところでしょうかね、注意点、
はい、
まあ、実際やってみてわからないことがあったら、うん、メールレッスンに返信をしていただければ届きますので、
はい
はい、
わかりました、まあ、今日は、改めて朗読ということで、
はい、
カバードボイスであるとか、
はい、
ジラーレ、
はい、
そういったキーワードも、まあ、改めて説明していただきまして、
はい
はい、まあ、朗読のトレーニングに関しても改めて、ね、実践してほしいということで今日はまた取り上げたというところですね、
はい
はい、まあ、日常のこの会話に、
うーん、そこです、
ね、会話がしっかり改善するというのが
目
的なので、
はい、
まあ、そこを意識しながら、
はい
はい、だこのトレーニングをして実際の会話の時に、
うん、そう、
なんか声変わってきたって、
はい、
実感できるようになると一番いい、
はいはい、でもそれが実感できた瞬間があったら、はい、うん、ぜひその喜びの声を、
喜びの声
を送っていただきたい、
そうですね、
はい、全然実感がまだっていうのもまたこのぜひ教えてください、
教えていただきたい、はい、いずれにしても教えていただきたい、
は
い、
ぜひ、
はい、ということですね、
はい、
はい、ではしっかり朗読トレーニング実践していきましょう、
はい、いきましょう、
はい、じゃあ本日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました。